FM ハイ爽やか談話室。皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡県危機管理部中部危機管理局局長の曽田久俊さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。曽田久俊です。よろしくお願いします。
曽田久俊さんは豊川市のご出身です。昭和52年に静岡県に採用され、財政課、都市住宅企画課、空港対策課、医療健康局などを歴任。現在中部危機管理局局長として、地震防災対策を中心にさまざまな危機に対処すべくお忙しい毎日を送っていらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、曽田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今紹介しておりますと、大学は京都だということですけど、学生時代は何を勉強されたんですか。
法学部ですので、法律と、はい、
法学部、
はい、
で将来その頃はこういうものになりたいとか夢っていうのはあったんです。
いや、一応弁護士なんかもなれるかなとは思ってたんですけど、まあ途中から公務員っていうか、最終的には公務員になっちゃいましたね。
そうですか。まあそういう人は結構多いんですけど、それで静岡県庁へ入られたということですけれども、はい、静岡県庁へ入られて何をやったんですか。最初にどこへ配属されたんですか。
最初はですね、静岡県立子ども病院っていうのがありますよね、あれが開院する前の子ども病院に配属になりました。
なるほど、
はい。でそこでは震災だったんですけど、伝票等のやつを全部任させていただいて、外来の伝票を全部作ったり、あるいは小児歯科を2年目にからですね、始めると言った時に、今小児歯科の企画をどういうふうにするかってことで、神奈川、その当時先進県だった神奈川県の子ども病院の歯科医療のところに、勉強にちょっと行かせていただいたり、あるいはその時の担当の先生、小児歯科の、担当の先生のと一緒になってですね、どういうふうにやっていくかっていうのをやらさせてもいただきました。
なるほど。まあそういう経緯を経ていろんな仕事をやられて、さっきの紹介のようにですね、現在静岡県の中部危機管理局局長と、はい、いうことなんですけれども、中部危機管理局っていうのは一般の人はちょっと馴染みが薄いんじゃないかっていうふうに思うんです、はい、どんなことをおやりになる。
はい、これはですね、危機管理局っていうのは、県庁に危機管理部がございますが、その出先として、党中政と鴨の4カ所あります。もう防災の専任組織っていうのは全国でも珍しいっていうか、おそらく静岡県だけだろうと思います。で、例えば発災した時、地震が来たよった時に、県庁にですね、災害対策本部ができます。そして各党中政鴨の各管理局に方面本部っていうのを作ります。それでそこのところでいろんなですね、災害応急対策をしていくことになるわけです、その時のメインの部隊を私どもが、率いているというような形になるかと思います。
ある意味で実戦部隊みたいなところもありますよね。
そうです、はい
はい、もしここでちょっとお聞きしたいのは、後のはいいかもしれませんけれども、市町村と県との関係って言いますか、はい、二重行政って言いますかね、はい、その辺はどうなんでしょうね。
はい、そうですね、 まあ、この防災についてはですね、役割がはっきりしてますね。災害対策基本法においても県の役割、市の役割っていうのが全部明記されてます。逆に言うと、静岡市は政令市です。浜松も政令市です。ただ政令市だからこそといって、普通の例えば道路とかいろんな行政が一部県から、市の方に政令市に行くわけですけど、防災については政令市も普通の市も全く同じ段階です。ですから、国と県と市町村、この3層構造の中で、しっかりとしたピラミッドの中で、いい意味でのピラミッドの中でですね、防災対策をしていくと。そういうことをしないと、しっかりした対策は実際できてしないというような意味合いかと思います。う
ん、言葉の上では役割分担って言いますかね、
はい、
そういうものを持っていると思うんですけど、実際に運用する場合には、いざという、ね、場合には、その危機管理が発生した場合どうするかっていうことは、若干私は外から見ると心配な面がありますね、うん、うまく運用できるかどうかっていうことね、
はい、では曽田さん、今一番力を入れていることといったら具体的にはどんなことでしょうか。
はい、私どもはですね、発災すれば方面本部として、活動するわけですけど、じゃあ普段は何やってるかっていうと、
はい、
皆さんのやっぱ啓発しかないんですね。
うん、
で、啓発もやはり、阪神淡路あるいはこの前の東日本の時には、一時的にやっぱり多くの県民の方々が積極的にこう情報を受け取ってくれたんですけど、やっぱり年数が2年3年と経ってくると、やっぱり少しずつ引いてきているという気がします。ですからそういう中でやっぱり情報をですね、しっかりとやるためにはどうしたらいいかということで、私どもの方で、去年からやり始めたのが、企業の中にやっぱり防災担当の方いらっしゃるんですね、
うん、
防災担当の方が、従業員の方が怪我しないあるいは死なないようにするように頑張っていただく。県の私どもにとっては、県民の方が災害で怪我しない死なないようにする、目的は同じじゃないかと、
うん、
だったら一緒にですね、手を携えて一緒に活動できるような場を設けたいと。で、じゃあついては、じゃあ企業の方にお願いするって言っても、ただお願いされても困っちゃいますんで、うん、中部防災ニュースっていう、メールマガジンを送らせていただきました。でこれもただ単に発送しちゃって見てね読んでねっていうことじゃなくて、1社ずつですね全部説明に行ってます。だいたい30分以上は説明させていただいて、しっかりとこの趣旨だとか記事の内容だとかを理解していただいて、分かったと、私が責任持って従業員の方に伝えるよって言っていただかないと、うん、やっぱりただ単に押し付けになってても全然意味ありません、
うん、
でそんなような活動をしながら、今やっぱだいたい県内で580社、従業員率数ですと18万人の方にメールマガジンを送っております。
素晴らしいですね。この手元に今あるんですが、イラストもいっぱい書いてあって、分かりやすいニュースですよね、
はい、まあ、これを作った、曽田さんのね、その分かりやすさって言いますか、あるんですけど、県庁入ってからいろんな仕事をされたんですよね、
はい、
財政課にもおられた、
はい、
それから都市住宅の企画にもおられた、それから空港対策、それから防災対策、それから医療局とか、
はい、
いろいろ言ったわけで、そういうのみんな役に立ってます、
うん、
はい、役に立ってますいろんなところ行ったんですけど、よくよく考えてみると、最終的にはやっぱり防災っていうのがですね、総合力なんですよね、
うん、
例えば私も医療やったりいろんなことやってた、それが全部今のここの職場のところには全部生きてくるんです。っていうのは、この防災の仕事ってのは、医療から、例えば食べ物の部分から、うんうん、それから道路から、いろんなことがあります。それは全部今まで私がいろんなところを回ってきた、
うん、
その経験が直接で指摘ではないにしても、隣の課でやってたとか、そういう業務が全部役に立ってるんですね。ですからそういう意味では本当に集大成のところかなと自分でも思ってます、う
んうん、で特に都市住宅の企画でゴルフ場の規制とかね、
はい、
そういうのもおやりになった。これはゴルフ場の最初の規制っていうのは私関わったんですけれども、その後ずっと手直し、なかなかこれ難しくてできなくて、でようやく曽田さんの頃になって改めて全面改正っていうようなことになったわけですよね、
はい、
この辺も非常にその私権と私の権利ね、
うん、
と関わったりして難しい面があるんですよね、
はい、
うまく処理されたんじゃないかっていうふうに思いますね、はい、それで医療室の時もいろんなことをおやりになったと思うんですけども、医療の場合はどんなことをおやりになったんですか。
はい、まずですね、私がちょうど行った時には静岡県医療崩壊だよっつって、どこの病院が大きな病院ですね、私立病院が潰れてもおかしくないっていう状況の時でした。まあ、その中でどうしたらその、まあ、対応を図っていくかってことで、一番のやつっていうのはやっぱりドクターをいかに確保するかっていうことなんですね。まあ、そのためには私ども事務員がいくら動いてても役に立ちません。じゃあどうするか、医者に聞くしかないんですよ。医者と一緒にやって、医者が来ていただけるようなそういう環境を作るしかないよ。で、医者は何やったら来てくれるのかなっていうと、医者は忙しくてもいいんですよ。勉強したいんです。楽したいと思ってる人は一人もいません。徹夜してでもいいから勉強したい、勉強できるような症例が取れるような手術をしたい、そういうところに行くんですね。ですからそういうふうに静岡県に来てもらったら、しっかり勉強できますよ、で、そしてその後もこういうところで、しっかり教育体制も整ってますよ、だから来てね、ついでに来てくれると奨学金も出しますぜっていうような、そんなような形で、まあ、いかに静岡に来ていただけるようにするか、そんなところをね、情報発信するようにしました。そのために例えば、そうですね、浜井の学長さんとか、それからあと医師会の会長さんとか、いろんな方に入っていただいて、そういう相談するですね、機構へなんかも皆さんと一緒にですね、立ち上げさせていただいて、その中でいろいろご意見いただきながら、よりいい形での体制づくりを進めていったということです。
なるほど。先進医療の勉強というふうなことであれば、静岡県というのはいろんな意味でいい場所だっていうふうに思いますね。だから今須田さんが言われるような形でのお医者さんも、静岡っていうものに対しては関心っていうのは多分持ったんじゃないかなと思いますね。
FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室は中部危機管理局局長の曽田久俊さんをお迎えしています。ここで曽田さんから思い出の曲のリクエストをいただきたいんですが、さあ何をおかけしましょう。
はい、じゃあムソロクスキーの展覧会の絵をお願いします。
では聞いてみましょう。あ、この曲よく聞きます。こういう題だったんですね、私ちょっと不勉強で。この曲にまつわる思い出は何かありますか？
はい、大学の時にですね、
はい、
クラシック音楽喫茶っていう喫茶店がありまして、
はい、
大学の近くのとこなんです。で、京都の出町柳のところの、駅のとこ前にあるんですけども、
はい、
そこのところでよく聞きに来ました。お金がなかったもんですから、昼飯代をケチりながらも喫茶店に聞きに来ました。っていうのはやっぱりステレオ持ってないんですね、その当時持ってなくて、はい、ですからやっぱりそこで聞くしかなかったって思います。
でも食事より音楽を取るってなんか高尚ですね、大学生。
いや、まあ、昔はそんな人たくさんい
た。そうでしたか。
展覧会の絵、陶芸の ね、
そうですね、
音楽で私も大好きなんですけどね、はい、とってもいい曲だと思いますよ。
なんか自分にも合ってるような気がします。決して洗練されてないという
。いや大学時代の思い出の曲ということで、この曲を聴くといつでも大学時代に気分は戻れる、そんな感じですかね。
そうですね、はい、まだまだ若いつもりではいますけどね。
若いです、若いです、はい。大学時代はもう京都で過ごされたということなんですが、やっぱりこう京都って女性からしても人気の場所ですよね。思い出で何かあったら教えてください。
はい、友達、まあ、これ大学がまた別の友達やなんかと一緒にですね、
はい、
夜間ハイキングとかそういうようなものをいろんなのを企画してやりました。で、その時に京都一周ということで、八坂丸山公園からですね、ぐるっと一回り20キロ、はい、各王子をこうぐるぐる回ってくるっていうコースでやったんですね、
はい、
で夜の10時から朝の5時までに帰ってくるよというスタートで、私どもも、まあ、私一番最後のところで、トランシーバー持ってね、最後の人行ったよとかっていうような形でぐるぐるやって覚えがあります。途中で友達めげちゃって倒れたっていうか、途中でなんかお腹痛くなっちゃって便所に行ったとかね、そんなような思い出もあります。
どれくらいの人数で行かれたんですか？
1000人くらいじゃないですか。
わ、1000人で京都の夜の街を、
はい、
わ、いいですね、楽しい思い出ですね。
京都って学生ばっかりですから、
うん、
京都の人口120万のうちの1割は、大学生ですから。
そうですか。
1000人って言ってもほんの一つ。
へえ、でも いいですね。私もいたら参加したかったです。
楽しいと思います
ね。今はやってないんです、
う
ん、
あ今はどうかな
京都いいですよね。 FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室は中部危機管理局局長の曽田久俊さんをお迎えしています。
あの県庁でその後ですね、平成25年4月に中部危機管理局の局長というふうなことになったんですけども、うん、それまで経験した県庁での仕事の集大成みたいなところだと思うんですけど、うん、危機管理のその仕事エリアその他についてちょっと突っ込んでご説明お話しいただけますか。
はい、あの静岡県はですね、うん、全国にも稀なですね防災体制をやってます。県庁に災害対策本部として、体制を整うとともに東中西加茂の4カ所にですね、各中部危機管理局というのを各危機管理局というのを置きまして、それが発災時には、方面本部として機能するようにしてます。その各方面本部が例えば土木の道路、それから健康福祉部がやってます健康福祉班、医療救護ですね、それからあと食料品やなんかをやる物資班、こういうところも全部ですねみんなと一緒になって対策を取りながらうまく回せるようにやっていくという業務をやっています。
その防災に私も実は最初に関わり合った一人なんですけれども、その中で一番その年月の経過に関連して感じることはですね、県民意識の風化、これ県民だけじゃなくて PTA であるとか消防団であるとか自主防災会、そういうものを含めた風化現象っていうのはどうしてもこれが出てくるんですよね。
そうですね、
この辺はどういうふうに受け止められる。
はい、静岡県はですね、住宅耐震化っていうのを一生懸命やってます。はい、今回ですね東日本大震災でどうも津波の方が大きかったっていう思いがあって、怖い怖いということで津波の方ばっかりに目がいっちゃいしまってますけど、静岡県は震源域が陸域に近いところにあります。ですので、どちらかというと震度は6強から7、阪神淡路と同じぐらいのですね、あるいはそれ以上のですね震度が来ます。東日本は震度は少なかった、津波は大きかった、だけど今回静岡は震度が大きくて、なおかつ東日本よりも震源が陸域に近いということは津波もすぐ来ます。例えば焼津ですと5分6分ですぐ来てしまいます。ですからそういう重いところをだよっていうのをしっかり理解していただいて、やっぱり今少しずつね、良くなっているのは耐震化の話が抜け出してきちゃってるんですね。ですからややもすると本来一番やらなきゃならない住宅の耐震化、金がちょっとかかるからやめてしまって、それ以外のこと、例えば家具の固定だけちょっとやりましょうよとか、あるいは避難訓練を一生懸命やりましょう、そのやる前にまず家の耐震化をしなければ逃げることはできません。もし逃げることができなければ津波が来ても死んでしまいますし、あるいは火事が来ても逃げるわけにいかない、最悪の状態になっちゃいますね。ですからその耐震化をぜひともまた県民の方に訴えていって理解していただきたいなというふうに思ってます。
その住宅の耐震化ですけど、その進捗状況っていうのはどんなふうに受け止められてます
か。進捗状況はですね、実は正確な数字っていうのは実は分かんないんですよね。ただ昔調べたのが34万棟ほど県内にですね、木造住宅で56年5月以前の旧耐震基準の家っていうのが残っているというふうに聞いてます。その後ですね、いろいろ住宅のですね新築をして改築をしたり、あるいは耐震化をして今26万棟ぐらいに減ってるじゃないかとは言われてます。ただそう言ってもその中の耐震化の中の住宅がまだこの中部の中でって8万5千棟ぐらいまだ残ってるわけですよ。ということはそこに一人ずつ住んでても8万5千人の人が家が潰れれば潰されちゃうということになりますので、ぜひともそこはね注意をもう一度していただきたいと思ってます。
そうですね、人間っていうのはそれ勝手な考え方っていうか、俺は大丈夫だと、俺には関係ないんじゃないかっていう気持ちがどこと出てきちゃうんだよね。まあだからそういう意味で自己責任の強化っていうことをもう一度改めて県民がね持ってもらいたいというふうに思いますよね。
はい、
まあそういう意味で、まあ、私ども防災ラジオを開発し市民に配るというふうなことも考えているんですけれども、ところでもう少しその須田さんの周りについて 少しお話を伺いたいというふうに思います。嫌、はい、かもしれませんけどお答えいただきたいと思います。
周辺事項で言うとね、
周辺事項って言うと身
辺調査みたいに取り調べみたいになっちゃいます。
ご自身の性格、はい、なんとなく私ね、そのストイックっていうかね、そういうところがあるのかな、自分に厳しいっていうところがあるのかなと思うんで、それどうなん。
そうですね、まあ仕事は厳しいと言われてると思います、
うん、まあ、いかにもうるさいような上司だと言われてるんですよね、はい、まあなんとなく分かるような気がします。それはまあ、 公務員にとってね非常に重要なことなんですよね。ところで座右の銘って言いますかね、こんなことをいつも考えてるということがあったらちょっとお知らせいただけますか。
はい、私はですね、先輩から聞いた、まだまだ若い時にね聞いたので、まあ、要は難しい仕事ほど面白い、うん、だから簡単な仕事だと飽きちゃうじゃないですか、はい、うん、面白くも何もない。だから、転勤するたびに、あ、お前は変なとこ行ったなって言われるんだけど、あ、確かに変なとこ行ったなとは思いますよ。ただやってみるとね、これがやっぱり難しい仕事ほどやっぱりこれはねやりがいがあるんですね、うん、よく吊るし稼業、いろんなところで食う場面のやつがたくさんありましたけども、まあ、そういうのがなくてさらっといっちゃうとおそらく何もやりがいもなかったのかなと、うん、いやなんとか2年間あるいは3年間かけてここまでできた、うん、そんなような、ね、気持ちからやっぱり難しい仕事を戻せばいいということと、うん、やっぱり僕も自分にいつも言ってるのは、うん、やっぱりいつも元気にで焦っちゃいけない、で飽きちゃいけない、それから、諦めちゃいけないっていう言葉でずっとこういつもやってます。だからそれが計画的に仕事をしたり、うん、あるいは目標を定めてやったり、あるいは最後まで、周りのところと調整をしていくんだっていうのをね考えていく上で、その言葉っていうのは自分ではいつもいつも聞かせてます。
なるほどね。家庭でのね、はい、ご自身っていうのはどうなんですか、生活態度とか。
もうおそらくこんなもんだと思います。あんまり仕事とほとんど変わらないから、うん、ちょっとうっとしいかな奥さんから言ったらね。
いやでもなんだかいいですね、すごく明るくて、ね、もうちょっと詳しく伺いたいですね。
お孫さんもおいでになる。
はい、もちろんついのかいます。
何人ぐらい。
3人。
まあそれぞれね、はい、役割果たしてるんだろうっていうふうに思いますけれども。そうですか。それでトータルとしてね、危機管理、クライシスマネジメントっていうふうに言われるんですけども、はい、これのその報道の仕方、あるいはツールっていうものはですね、テレビとかインターネットとかいろいろあるんですけど、ラジオっていうのは私は非常に重要じゃないかっていうふうに思ってね、この辺はどうなんでしょう。
はい、私もその通りだと思います。今はですね、情報ツールいろんなものがたくさんあります。逆に言うとツールがたくさんあればあるほど、やっぱりなんていうか、いざという時に例えば電気が来なくなった時にアウトになる可能性高いんですね、うんうん、はい、その点やっぱりラジオっていうものは情報が限られるかも分かりませんけども、どこのところにもあります。それからあと車のところにも必ずラジオついてますね、うん、で、一家に一台は最低限車持っている時代ですから、そうなってくるとそこから情報をねしっかりと取れると。それからあとラジオっていうのはやっぱりローカルのその地域の情報も取れるんですよね。ですからそういう意味で非常に役に立つ、それで発災した時には本当に役に立つツールだと思います。
それに年齢がね、年の多い人は非常にラジオに対する愛着っていうのはあるんだろうと思いますね、はい、私はよくマイカー時代における自転車の役割と、現代のね、そのメディアの氾濫している中におけるそのラジオっていうのはそういうものに匹敵するんじゃないかと、はい、自転車ってのはなくなると思ったけど、絶対なくならない、
なくならないですね、
むしろ非常に利用価値が高まってくるというようなことなので、うん、私どもぜひこれに力を入れていきたいと思いますが、最後にですね、はい、局長として県民呼びかけって言いますかね、こんなふうにやってほしいということをねお話しいただければありがたいです。
はい、まずですね、先ほど言いましたけど、地震、静岡県にとっては防災に対して言うならば地震ということですね、これの一丁目一番地っていうのはやっぱり耐震化です。まだまだ耐震化できてない家たくさんいらっしゃるし、それから耐震化をしないってことは本人が怪我したり死んだりっていうこと にもつながりますが、もう一つ大きなところがあります。それは家が潰れたりあるいは、することによってですね、道路を塞いでしまったりあるいは、隣の家まで被害が出てしまうということがあります。ですから自分の家が耐震化しない、それで自分が怪我しちゃう、まあ、これだけならいいんですけど他の人にも迷惑かけてしまう。それから一つの家が潰れた時にそれを助け出すためにはおそらく 2,300 人の人が1日ぐらいかかって、瓦礫から手で作業しますから、瓦礫から一つずつ持っていかないと人を助けれないんですよね、うん、それだけの労力を皆さんにかけるんだよっていうことを自覚していただいて、ぜひともですね自分ができることをやっていただく、そして、皆さんが やれること共助の部分も皆さんでやっていただくっていうことをやっていただかないと、うん、まあ、私ども県として、万が一の時には国と一緒になってですね、工事の部分をやるわけですけども、やっぱりそれだけは時間がどうしてもかかっちゃうだろうなと、うん、どんなに頑張ってもそれなりの時間はかかってしまいますので、まずはやっぱり自助共助、そこを頑張っていただきたいというふうに思います、
うん、まあ、防災の原点として自助、今お話がありましたように、次が共助、共に助ける、最後は公助、
はい、
どうも最近公助を先に考えるっていう風潮がある
ようにします
けどね、まあ、この辺は非常に具合悪いところでありますけれども、これからも須田さんご活躍のほどぜひお祈り申し上げます。
はい、ありがとうございます。
今朝の爽やか談話室は静岡県危機管理部中部危機管理局局長の曽田久俊さんをお迎えしてお話を伺いました。曽田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
爽やか談話室では番組に対するご意見感想をお待ちしています。郵便番号 420-0852 静岡市葵区七軒町 8-20 FM ハイ爽やか談話室の係です。またファックスでも受け付けています。ファックス番号は 054-221-4649 またはメール info@fmhai.co.jp までどうぞ。 FM ハイ爽やか談話室、それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。